おはようございます。お祈りをします。天の父なる神様、あなたの皆をあがめます。今日も神様を礼拝できることを感謝をいたします。神様、どうぞ今日司会者の予定だった成田兄弟が、川島町のポンプ場の機械の故障で急遽職場の方に修理に向かっています。神様がそのところでもあなたが守ってくださって、また、こちらに戻ってくることができるように、故障が本当に速やかに修復されるように守ってください。また今病床のところにいます丸田先生、また淡井姉妹、大畑姉妹、それぞれをあなたが覚えてくださって、あなたの癒しの御手がありますようにお願いいたします。今日私たちは心を合わせてあなたを賛美し、あなたの御言葉に聞きます。今日神様が私たちに語りかけてくださるようにお願いします。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。使徒の働きを私たちは読んでいます。新約聖書の中で、新約聖書は27巻あるんですけども、だいたいこの27巻を分けると、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネという4つは福音書と呼ばれていて、このイエス様のご生涯について書かれています。イエス様の生涯と教えと十字架と復活が書かれています。そしてこの使徒の働きというのが出てきます。これは実はこの使徒の働きがないと、この初めの教会、キリスト教会がどんな姿をしてたのかというのは私たちはわからないんですね。その意味で歴史の書物です。でこの後ローマ人の手紙からずっとこうユダの手紙というところが出てくるのは、これは手紙ですね。あるものはある教会に向かって書かれた手紙ですし、あるものは個人に向かって書かれた手紙、あるものは、どこか一つの教会だけじゃなくて、この当時あったさまざまな教会に向かってこう書かれた手紙で、そういう、そこではこのイエス・キリストを信じたクリスチャンがどのようにして生活をしていったらいいのか、どうやってイエス様に従っていったらいいのかというのが、よく書かれています。そして最後にこのヨハネの黙示録ですね。この黙示録はこれからやがて終わる世の終わりについて、イエス・キリストが復活をしてこの天に帰って、やがて再びこの地上に来られる、そのことについて書かれているのがこの黙示録ですね。27巻あるわけです。で私たちはその中でこの使徒の働きというのを読んでいます。で使徒の働きというタイトルが、いつ頃ついたのかというのはちょっとよくわからないんですが、この使徒の働きというと何かここに出てくるようなパウロとかですね、このペテロとかですね、こう有名なこう指導者たちだけの働きのように誤解をするんですけれど、使徒の働きを1章から28章までよく読んでみると、実は使徒とともにこの信徒の働きでもある。ほとんどの人が名前が出てこない。このたくさんのイエス・キリストを信じたクリスチャンたち、信徒たちがこの使徒たちと一緒に協力をして働いていった姿がこう出てきます。今日のこの9章の記事も、その意味ではこのペテロと、そしてこのヨッパに住んでいるクリスチャンたちの、一緒にこの助け合って働きをしたその記事の一つだと思います。でイエス様を伝えていくこととか、教会を立て上げていくこととか、新しい教会を生み出していくとかことと、というのは使徒、教師たちだけではできません。だからといってじゃあ信徒たちだけでもできません。信徒と教師と、ここでは使徒と信徒の協力によって教会が立て上げられていったっていうのは、この使徒の働きの姿ですね。ですから今でも教会は教師として働いているものと、そしてこのクリスチャンとして教会に集まっている信徒が一緒に協力をして働きをしていくっていうことが、この使徒の働きは私たちに見せている姿だというんですね。でじゃあ教会ってどんなものなんでしょうか。ここでこの31節のところで使徒の働きは9章の30節までの 1章から9章の30節までのところのまとめを、この31節のところでこんなふうにこう書いてますね。こうして教会はユダヤ、ガリラやサマリアの全土にわたり築き上げられて、平安を保ち、 死を恐れかしこみ、聖霊に励まされて前進し続けたので信者の数が増えていったとあります。まあ、ここでこの人の働きを書いたルカという人は 1,2,3,4 教会の特徴を5つ挙げています。皆さんのプリントに入ってないことを話したんですね。で、一つは全地に築き上げられたって書いてあるんですね。イエス様はこの復活された後に弟子たちを集めて、あなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさいと言いました。まあ、その命令に従ってこのクリスチャンたちは自分たちが行ったところ行ったところでイエス様の福音を、イエス様の救いを述べ伝えて、そこに教会が生まれて、そしてそこからさらに新しいところにこのイエス様のことが伝えられてきました。今日はチームプレイという名前になってますが、私たちと協力をしているこのリギアン先生ご夫妻が属している宣教団体はチームティームと言いますね。The Evangelical Alliance Mission という英語の略称なんですが、なんでティームっていう名前にしたかっていうと、協力をしてやりましょうっていう意味がそこに非常に強く込められているんです。協力をしてやりましょう、まあ、特に、ティーム宣教団は宣教師たちが派遣された国の教会やクリスチャンたちと協力をして働きをしましょう。で、それがカラーなんですね。ですから日本の中でも、教会がティームの宣教師たちによってたくさんの教会が生み出されていますが、そこでは必ずこの日本のクリスチャンたちが育てられて、また日本人の教師たちが育てられて、一緒に協力をしてこの伝道していくというのがティーム宣教団の一つの考え方です。で、この教会は全地に築き上げられてと書いてあります。イエス様が願ってらっしゃるのは、私たちの教会を通してまた次の新しいイエス様を信じる群れが生まれていくことでしょう。昨日、私たちの教会の初代牧師の武藤正信先生からお電話をいただきました。先週の水曜日に山形恵みキリスト教会同盟教団の、教団レベルの開拓伝道の教会に先生ご一家が使わされたわけですが、まあ、水曜日の午後に、開所式とそして牧師就任式がありました。で、そのことでお電話をくださいました。平日の午後にあって、私は人が集まるんだろうか、なんか寂しいスタートをするんじゃないだろうかと、非常に心配をしていたんですが、まあ、そんな心配はいらなかった、ね。お話を聞きましたが、60名近い方が集まってくださったそうです。で、山形市内の、他の教団の教会の先生方や信徒の方、そして、まあ、主に山形地区は新潟山形宣教区という形で一つの同盟教団のグループを作ってますので、この新潟からですね、山形市まで3時間以上かかるらしいんですけども、新潟から、まあ、新潟地区 の同盟の先生たちと信徒の方たちが、まあ、車に乗り合わせて開所式に駆けつけてくださったそうです。まあ、そうやって本当に先生は本当に励まされましたと。そしてこの大阪聖職教会の皆さんのお祈りも本当に感謝をしています。ぜひ続けてお祈りをしてくださいと、ありました。ですから週報に、毎週の週報の祈りの課題に山形開拓が載っています。で、これはもちろん同盟教団全体の働きですけど、でも私はこの大阪聖職教会の私たちの働きでもあるんだと思っています。神様が、まあ、不思議な導きの中で私たちの一番初めの日本人の牧師 の武藤先生ご一家を山形の開拓に送られたということは、私たちが山形のために祈って、ね、捧げて、そして今度キャラバン伝道が夏にありますので、もしお時間になっていくことができる方はそれにも参加をして、この山形開拓は私たちの大阪聖職教会のある意味で開拓伝道だぐらいのつもりでですね、私たちはこう祈ってバックアップができた、まあ、それはここにある全地に立て上げられたって書いてあることですね。日本は本当にまだまだ教会が少ないです。本当に日本は教会が少ないです。日本人口の 99% 以上の人はイエス様のことを知りません。 まあ、それでも子供の時に教会学校に行ったことがあるとか、あるいは、まあ、ミッションスクールで聖書のことを聞いたことがあるとかっていう人は実は6割近くいるんですね。青年までの間に何かの形で聖書に触れた人は6割近くいます。まあ、残りの3割ぐらいの人は本当に全くイエス様の命も聞いたことがない、聖書の背の字も見たことがないという人がいるんですけども、でもまたまた私たちはこの日本の社会の中で未開拓の場所がたくさんあります。よく首都圏は教会がたくさんあるからいいじゃないですかとかっていう話が、地方の先生からあります。でも実際は首都圏にも教会はありません。本当に数は少ません。人口比率に合わせたら全く教会が足りない状況です。イエス様のことを聞ける機会が本当に少ない状況です。全地に築き上げられとこの使徒の働きは言いました。そして二つ目の特徴は平安を保ちと書いてあります。平安を保ちって書いてあります。今の時代は本当に不安な時代ですね。本当に不安な時代ですね。先週、まあ、消費者がこの景気の回復についてどんなふうに感じているかという調査が出ました。まあ、何期か連続でちょっと良くなったんじゃないかなと感じているという話がありました。でも現実私たちが感じていることはかなり違う、と思いますね。そういう意味では経済的な不安がありますよね。政治の不安がありますね。今日参議院選挙がありますが、どういう結果が出てくるのか、どんなこう安定した政権ができて本当に安定した政治がされていくのか、政治の不安がありますよね。雇用の不安もありますよね。まあ、昔は一つの会社に勤めたら、最後まで、そこで面倒を見てもらえるという時代でしたが、今は、それ以前の問題で最後まで会社があるかという問題、あるいはその最後まで雇ってもらえるかという問題、いろんな問題があるわけですよね。で、健康の不安がありますよね。今年は今新型インフルエンザあんまりないようですけども、O157 が今度流行ってきているようで、昨日もまた手をよく洗えとかいろんな話が出てきています。本当に不安な時代です。そして何よりも先週も話しましたけども、特に日本の国は私たちを作ってくださった作り主、創造主がいない世界です。作り主がいない世界です。作り主を知らない世界です。進化論的な自然発生的なものの考え方しかできない世界です。自分が何者なのか、なぜ今生きているのか、どこに向かって進んでいるのか、わからない世界です。と、そんな世界で、生きているという本当に不安があります。そんな世界に向かって、大丈夫だと言えるのは誰でしょうか、どこでしょうか。それは教会ですね。ヨハネ14章27節を見てください。ヨハネ14章27節そこでイエス様はこう言いました。ここじゃあ皆さんで一緒に読んでみましょうか。では3、はい。私はあなた方に平安を残します。私はあなた方に私の平安を与えます。私があなた方に与えるのは世が与えるのとは違います。あなた方は心を騒がしてはなりません、恐れてはなりません。イエス様は私はあなた方に平安を与えますって言いました。旧約聖書の時代、人々が会った時に挨拶は何だったでしょうか。前も言いました、ある人はハレルヤアーメンだと言った人もいますが、そんなこと聖書に本当に書いてないんです。シャローム、神の平安があなたにあるようにと言ったんです。なんでこの挨拶がこの聖書の場所で生まれたんでしょうか。それはこの聖書が書かれた場所は絶えず絶えず争いのあった場所だったからですよね。今でもそうですよね。今でもパレスチナは紛争が続いてます。争いがあります。残念ながら私たちのように 平和に過ごすことができないところです。いつでもある部分、命の緊張があったり、いろんな緊張があって生きている場所です。そのことがもうずっと続いていました。その中で旧約聖書の人たちは、神様の平安があるように、逆に言えば神様の平安があるから大丈夫だと言うんですね。日本の挨拶、こんにちはですよね。もしかしたら今私たちの国もこんにちはじゃなくて、平安があるようにって挨拶を私たちはした方がいいのかもしれません。変わったことを言うなと思われるかもしれない。あなたに平安がありますよ。何なんですか。まあ、これ伝道の機会にひょっとしたらなるかもしれませんね。ちょっとやってみようかなと思いますけども。で、イエス様はこう言ったんです。私はあなた方に平安を残します。私はあなた方に私の平安を与えます。私があなた方に与えるのは、世が与えるのとは違います。心を騒がしてはなりません。恐れてはなりません。イエス様の十字架を目の前にして何が起こるのかわからない、得体の知れない不安に襲われた弟子たちに向かってイエス様は、私の平安をあなた方にあげますって言った。私の平安があれば大丈夫だって言ったんです。世が与える平安はすぐに崩れてしまう。まあ去年の夏に選挙があって、政権が変わりましたよね。ひょっとしたらこれで安定するかもしれないと思ったら、残念ながらそうそう安定しませんね。で、今日の結果でさらにどうなるか分かりませんよね。世の中が与える平安というのはそういうものです。でもイエス・キリストが与える平安は、そんな心がざわざわしたり不安に思ったり恐れがある中でも、よく話しますけど、その中でも平安がある、恐れがある、不安がある、将来の見通しが立たない、そんな中でもイエス・キリストにあるときに私たちは大丈夫だ、この十字架で私たちの罪を蘇りによって、私たちの一番の敵の死を打ち破って蘇ったイエス様がいるから大丈夫だと平安を持つことができる。ですから使徒の働きの9章の31節は、教会は平安を保ちって書いてある。まあ、特にここに込められているのは、キリスト教撲滅運動のリーダーが改心をしたということが大きかったですね。パウロという人が、サウロという人がイエス・キリストを信じてクリスチャンになった。そのことはここで9章31節に、まあ、書かれている平安を保ちという中にものすごく大きいことだと思います。まあ、そういう意味では当時の教会が抱えていたとっても頭が痛い問題、もうある意味で解決のめどが立たないんじゃないかと思っていた問題をイエス様が解決をしてくださった。サウロという人物がこのイエス・キリストを信じて改心をした。そしてこの迫害者から伝道者になっちゃった。で、そのことによって教会は平安を保った。今日も神様は私たちが抱えているいろんな問題に働いてくださって、私たちに平安を与えてくださいます。そして私たちを平安の子供としてこの世界に送り出そうとされているんです。平安がありますように、送り出そうと言われているんです。私できるだけそうしているんですが、まあ、牧師って立場で人に会いますので、全く教会と関係ない方なんかと話をして、まあ相手がいろいろそういうなんかいろんな話を問題とか話をしてくださったときに、私これをすることにしてます。すいません、私牧師なんで一言神様にお祈りさせていただいてよろしいですかって聞くんですね。多分皆さんもそうだと思います。絶対ダメっていう人は多分いません。お願いしますって言います。クリスチャンですか、自分クリスチャンなんですが、私は信じている神様にお祈りさせていただいてよろしいですかって言ったらね、絶対に喜んでくれますよ。昔ある時、うちの父がちょうど胃がんの手術をした時でした。ちょうどその時に中古車を、父親が動けるようにということで中古車を買って、まあ、それを一回ちょっといただいたものが不備があったんで戻して、そしてそれを持ってきてくれたおじさんがいたんですね。もう60過ぎぐらいのおじさんがいました。で、届けてくださって、お茶飲んでちょっといろいろ話をしたら、なぜか急に自分の話を始めたんです。家庭の話から始まって、そして 実は自分がその何回もがんをして今も抗がん剤を飲みながらその仕事をしてるんだって話をこうしてくださったんですね。で私はその話を聞いて、まあ、ちょうど父親もあの手術をしてまた入院してる最中でしたので、まあ、もう本当にこれは一言じゃないですから、あの聖書の、まあ、どこ読んだかも全然覚えてませんけど聖書の箇所一箇所読んで、それであのお祈りをさせていただいてよろしいですかって言って、あぜひよろしくお願いしますって言って、で、まあ、手をつないでですね、おじさんとお祈りしたんですね。あの本当に病気が癒されるように、そして、まあ、あの確か聖書コトラクトかなんかあげて、ぜひあの教会行ってくださいって言って、まあ、ちょっと遠いところの人だったの で一緒にお祈りをしたことがありました。本当に泣いて喜んでくれました。あ、私たちはこの世界でできることがあるんだなってその時思ったんですね。私たちは他の人の平安を祈ることができるんですね。今日あの中身に全然いかないとこの話で終わっちゃいますけどね、民数記、ヤベツの祈りが流行ってますので、私は違う祈りをもう一つ流行らしたいと思うんですが、あのもう一つとっても大切な祈りが、あのヤベツの祈りもとっても良い祈りなんですが、また違う角度で民数記の6章、もう一つあの大切な祈りがこの聖書には書かれています。これは、まあ、アロンたち祭司がこの祈りを祈れと言われた祈りですが、この聖書はこの新約聖書は万人祭司ですね。私たちイエス・キリストを信じたクリスチャンは全員祭司ですから、その意味ではこの祈りを祈れと言われているんだと私は思うんです。民数記6章22節から27節までを読んでいます。ついで主はモーセに告げて仰せられた。アロンとその子らに告げて言え、あなた方はイスラエル人をこのように祝福していなさい。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。彼らが私の名でイスラエル人のために祈るなら、私は彼らを祝福しようという祈りがあるんです。まあ、ヤベツの祈りっていうのは、まず私を祝福してくださいっていうんですね。もちろんその祈りを他の人にも適用して祈りますが、このアロンの祈り、これはアロンの祝祷って呼ばれてますけども、これは私たちが他の人を祝福する祈りです。まあ、その中に、あなたに平安があって平安を与えられますようにっていう一言が入っていますよね。教会が今置かれているこの日本の社会の中で、教会と私たちができることは何だろうかと考えると、ここにあるこの平安を保ちっていう一つの特徴、教会が平安を教会にが、そして教会に来ている人だけが平安を保つんじゃなくて、私たちがこのイエス様の平安を私たちの周りの人たちに届けていくことだ。イエス・キリストがあなたの人生のさまざまな罪の問題を身代わりに負って十字架で死んでくださった。神様がそんなにしてあなたを愛してくださって、あなたを愛してくださっている神様がいらっしゃるんだ。そしてこのイエス様を信じるときに、いろんな問題があっても悩みがあっても、その中で大丈夫だ、神が共におられる、平安があるんだと、私たちは今こそこの平安を私たちは伝えていきましょう。その平安をイエス様は教会に、そして私たちにもうあげたって言ってあるんですね。与えます、あげましたよ。だから、私たちはそれを活用するかどうか、自分の生活にとって、自分の人生にとって、ね、そして私たちの家族にとって、私たちの周りの人たちにとって、その平安を私たちが活用するのか、活用しないで飾っとくのかということになるんじゃないのかと思います。そしてさらに、この教会の特徴はここに使徒の働きの9章の31節に戻りますが、主を恐れかしこみと書いてあります。神様を恐れかしこむということです。神様を私たちの、アラジンの魔法のランプにしちゃいけないということです。もちろんこの恐れかしこむというのは、おっかながるとか怖がるとかじゃないですよね。神様を神様と認めて敬うということですよね。神様を神様として敬う、主を恐れかしこむ、神様を本当に恐れかしこんで、そしてということは神様の ご支配を認めるということです。よくお話しますけども、韓国教会が一つ本当に私は優れていると思うことは、クリスチャンがいろんな場所に行ったときに、その場所で目をつぶってそこで祈っている姿を見るときです。牧師だけではなくて一般のクリスチャンの方も、どこかの家に行ったりしたら、そこでまず神様の前に目を閉じて祈って、そしてまあおしゃべりが始まったり、いろんなことが始まっていく姿、それは韓国の教会が宣教が始まった時からずっとある意味で教え込まれてきた死を恐れるという姿勢なんですね。でそれが一つ の, 韓国の教会の私はとてもいい伝統として今も受け継がれています。死を恐れかしこむということは、神様がそこで働いてくださる、私たちの教会で、そして、まあ、自分の今日の生活で、私たち の, 家庭で、そして私たちが行く場所で働いてくださるということを認めるということですね。箴言3章5節6節ですよね。心を尽くして主に寄り頼め、自分の悟りに頼るな、あなたの行くところどこに置いても主を認めよう、そうすれば主があなたの道をまっすぐにされる。ですから私たちも主を恐れかしこむ、まあ、どこに行っても目をつぶって一言祈って始めていく。だそういう姿を前の人が見たら、何してるの、ちょっと具合が悪いのって言うかもしれませんけどね。いやそうじゃなくて、そうじゃなくて、神様はここで働いてくださることになって、ね、本当にそれはいい。そして聖霊に励まされて前進し続けた。じゃあ今まで言ったことなんて私たちは自分の力でできるんでしょうか。信者の数が増えていった、私たちの努力や力でできるんでしょうか。使徒の働きは一貫して何を教えてるんでしょうか。それは聖霊の働きです。イエス様の代わりにイエス様を信じるすべての人のところに来てくださった。そして何よりもイエスキリストを信じる者が集まっている教会にご臨在してくださっている聖霊に酔い頼んで歩むってことです。酔い頼んで歩むっていうのもですね、ここを読むと私たちが一生懸命聖霊に頼って生きろって書いてないんですね。聖霊に励まされて前進したと。聖霊が私たちを励ましてくださる。私たちのお尻を押したり、手を引っ張ってくれたり、私たちを引き上げてくれたり、ね、がっかりしてる時に肩を叩いて、ね、大丈夫だ、一緒にやろうと言って助け主って、そうですね、助け主っていう言葉はそばにいて援助のためにそばに呼ばれたものっていう意味の言葉です。聖霊なる神様は私たちは今日目で見ることはできません。でもイエス・キリストを信じる者といつも一緒にいて私たちを励ますというのはやたらとこう引っ叩くということじゃなくて、ある時は慰め、ある時はこう舌が激励をし、そして私たちにその力を与えてください。世の中はますますある意味で混迷を深めていく中にあって、私たち教会はこの使徒の働きの31節にあるように、まあチームプレー、中身は今度これからやっていきますけども、その意味では教会の働き、クリスチャンの歩みっていうのは私たちと神様との、聖霊なる神様とのチームプレーということが、今無理やり話をまとめに入ってるんですが、全然違う話をしちゃいましたがね、チームプレー、そうですね、本当に聖霊とイエス様と私たちのチームプレー、そして神様が私たちに願ってらっしゃることは、私たちが行った場所で平安を祈り、平安を作り出していくこと、平安を伝えていくこと、イエス様を信じれば大丈夫だって、いろんな問題があっていろんなことにぶつかるかもしれないけど、でもイエス様が共にいてくだされば大丈夫なんだ、このイエス様を信じましょう、あなたは神に愛されてるんだ、あなたは決して偶然に生まれたんじゃないんだ、あなたは神様、あなたに神様のご計画があるんだ、神様はあなたのために一番大切な一人子イエス様を十字架につけるまでして愛を示してくださってるんだと、私たちはぜひそのことをこの世で伝えていくことができたら幸いです。お祈りをして終わります。こうして教会はユダヤ、ガイラヤ、サマリアの全地にわたり築き上げられて、平安を保ち、主を恐れかしこみ、聖霊に励まされて前進し続けたので、信者の数が増えていった。イエス様を信じたときに 私たちの心の内に住んでいてくださる、また教会の主として私たちを導いてくださる聖霊なる神様、あなたのお働きに感謝します。初代教会は聖霊に励まされ前進し続けたと書いてあります。今日の時代、この日本の国も、また私たちの歩みも、また教会の歩みも閉塞感があったり、何かなかなか先にが見えないような中に置かれていますが、また不安に思うことが渦巻いていますが、そんな中で私たちの援助のためにそばに呼ばれて来てくださった聖霊なる神様が、今日もそして明日もこの一週間も私たちの教会と、そして私たちと共に歩んでくださって、私たちを慰め励ましてくださること、そして何よりもイエス様の平安を与えてくださることを感謝します。この一週間、私たちは周りにほとんどあなたのことを知らない人たちがいるこの日本の社会に出てきます。その中で私たちが本当にイエス様にある平安を伝えていくことができる平安の子となることができるように導いてください。そのことをこの日本の人たちは今本当に一番求めています。私たちが神様から与えられた平安を届けていくことができるように助けてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。
賛美と献金の時を